随分暖かくなってまいりました。先週日曜日イースターで、これからまだ暖かくなってきますね。ところで先日気がついたんですが、昔メガマ線っていう電車があったなと思うんですね。今はなくなってるみたいなんですね。でどういこう行ったんだかなと思って調べてみたら、25年前のちょうど2000年の頃、目黒線と玉川線という2つの線路路線に再編成が行われて、目釜線はなくなってしまったそうです。皆さんにはもう当たり前のお話かもしれませんが、私は普段あまり使わなかったので気がついてなくて、いつの間になくなっちゃったんだろうと思ってました。かつては目釜線、今は目黒線に専属と駅があります。この専属駅は実はもう大正時代からあって、かつて専属学園っていう高等学校があったことで、この専属駅っていう名前がついたそうです。でこの学校の設立者、創立者が熱心なクリスチャンであったということで、主イエスが弟子の足を洗ったということにちなんで学校名を命名した、そんな説明がネットに載ってました。もう一つ、かつてあの辺荏原郡だったんです。荏原郡専属町、千の束って書くんですが、この専属が始まりで、なんか日蓮聖人が、池上に向かう途中で専属、千の束の方の専属の大池で足を洗った、その伝説によって専属という名前も、洗う足の専属もついた、説明も載ってました。まあどっちが正しいのか、両方とも正しいのかもしれません。というわけで、今日は先ほど読みいただきました聖書の主イエスが弟子の足を洗われたという箇所から、皆さんと分かち合い、そして主イエスの愛を深く味わいたいと思います。この弟子の足を洗うという出来事は、主イエスが十字架にかけられる寸前の最後の晩餐の時に行われたことです。ちょうどこの後聖餐、主の晩餐を行いますけれども、一番最初の主の晩餐の時に主イエスは弟子たちの足を洗われました。この最後の晩餐は折り越しの食事でした。弟子は12名いましたので、1人5分洗うのにかかったとしたら60分、まあ1人3分だったとしても36分、それは決して短い時間ではないと思います。主イエスは黙々と弟子たちの足を洗い続けられました。一般的にはここから主イエスが弟子の足を洗うという行為をもってへりくだりと愛を示され、私たちのとなってくださったということを学ぶことができます。聖書の中でもう一人、主イエスのほかに足を洗ったことが書かれている人がいます。ルカの福音書の7章で、するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけをして香油を塗ったと書かれています。この罪深い女というのはマグダラのマリアではないかという推測もありますが、正確には分かりません。この罪深い女も主イエスに最大の愛を示しています。しかし主イエスが弟子たちの足を洗ったという意味には、さらにもっと深い意味があるのではないでしょうか。もうちょっと詳しく見ていきたいと思います。ヨハネの福音書の13章には、自分の時が来たことを知られた、父が万物を自分の手に渡されたことと、 ご自分が神から出て神に行くことを知ったと書かれています。弟子たちにはその時が来たのかどうかは分かりませんでした。弟子たちは最後の晩餐とはつゆ知らず、いつものように楽しくおいしく夕食を食べていたのかもしれません。しかし主イエスはもうあまり時間がないことを知っておられました。ですから最後の最後の貴重な時間で大切なことを教えてくださいました。この13章から14章以降にかけては自分の時が来たことを知った主イエスがのお別れの決別説教と言われています。聖書にはその愛を残るところなく示されたと書かれています。主イエスは足を洗うという行動によって愛する弟子たちに愛を示されました。主イエスを信じる者は皆主イエスの弟子です。ですからこの愛は私たち一人一人にも示されていて、現代の私たちにも語りかけています。主イエスは弟子たちの足を洗う際に上着を脱いだと書かれています。この上着を脱ぐという言葉は新約聖書が書かれたもともとのギリシャ語でティセミーという言葉が使われています。同じヨハネの福音書の10章で、私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいますという主イエスの御言葉があります。ここで命を捨てると訳されている言葉がこの上着を脱ぐという言葉と同じティセミーという言葉で語られています。主イエスが十字架の上で命を捨てられること、それから上着を脱いで弟子の足を洗うこと、どちらも自分を捨てることという意味で、福音書の筆者のヨハネは同じ言葉を使っています。上着を脱いで、すべてのプライドを捨てて、人の前にひざまずき、目の前にある汚れて、ひょっとして悪臭を放つ足を洗うこと、そして手拭いできれいに拭き上げること、それは当時の奴隷の仕事でした。現代の介護施設で行われているように、体が不自由な方に対して愛と敬意を持って足を洗って差し上げるような場合、それからお父さんお母さんが赤ちゃんの足を洗ってあげる場合、そんな場合以外には人の足元にひざまずいて足を洗う行為はなかなかできません。上から目線であったり対等の立場でもできません。主イエスは弟子たちの前で奴隷のように振る舞いました。それは己を捨て、自分のプライドを捨て、へりくだり使える者の姿となること、自分を低く貶めることです。自分を相手より低くしなければ人の足を洗うことはできません。主イエスが弟子の足を洗うという行動は、十字架の上での主イエスが自分の命を捨てることにもつながります。罪がなく父なる神の一人子である主イエスが自分を低くして、あたかも罪人のように十字架で命を失うことにより、罪人である私たちの罪を洗い清め、許しの恵みをくださる神様の愛、これが示されました。自分を低くして十字架で命を捨てること、自分を低くして弟子の足を洗うことが同じことだと福音書の 筆者のヨハネは言っているのではないでしょうか。主イエスは弟子たちの足を洗った後、再び上着をつけて、上着を着てと書かれています。この上着をつけてという言葉はやはりギリシャ語でアンバノーという言葉が使われています。そして先ほどのヨハネの福音書10章の、私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるという主イエスの御言葉の、命を再び得ると訳されている言葉がやはり同じランバノーという言葉だそうです。己を捨てて互いに愛を尽くすことが大切であるということを、足を洗うという行為と主イエスの十字架とその後の復活に重ね合わせて教えてくださっています。上着に象徴される自我やプライドを捨て、へり下って足を洗い、愛を尽くした上で再び上着を着る。十字架で罪人のように命を奪われ、清めと許しと救いとを完成させ、再び誠の命を得て復活される。この二つの言葉が、先ほどのティセとランバノという言葉から重なって見えてきます。私たちの主であるイエスが私たちの足を洗ってくださったのです。奴隷のようにな、私たちの足を洗ってくださいました。そして十字架にかかってくださり、私たちの罪をあがなってくださったということは、その足を洗うと同じかもしれません。このようにティセミーという言葉、捨てるという言葉とランバノ、再び得るという言葉を重ね合わせることで、十字架の死と復活と弟子の足を洗うことを重ね合わせ、主イエスにしかできない、十字架で死んで復活して人々に命を与えることと、弟子でも真似ができる互いに足を洗うこと、洗い合うことにより互いに愛を尽くし合うこと、この二つを重ね合わせ、同じように大切なことであると主イエスは模範を示してくださいました。主イエスはペテロに、私がしていることは今はあなたには分からないが、後で分かるようになりますと言っておられます。その後主イエスは逮捕され、十字架にかけられ、三日目によみがえります。最初は逃げ去り、思い惑った弟子たちは、復活された主イエスにお会いし、主イエスの復活とその福音が真実であることを知ります。そして弟子たちは主イエスが十字架につけられる寸前に、最大の愛を込めて自分たちの足を洗ってくださったことを思い出したのではないでしょうか。弟子たちは主イエスが再び天に昇られた後、自分たちがどのように生きていくべきか、大切な教えを残してくださったことに気づいたはずです。それは主イエスの模範に倣い、互いに愛し合うことでした。主イエスが弟子たちの足を洗ってくださいました。そして今日までその教えは伝えられ、私たちは互いに足を洗い合います。洗い流すのは足についた土や砂ではありません。私たちの罪です。私たちは主イエスの十字架の死と復活の力により罪が清められます。私たちには罪を清める力はありませんが、罪を清める力のある主イエスと共に生きる、その生き方から離れることがないよう、お互いに励まし合い、支え合うことはできます。 互いに足を洗うというのは、私たちがへりくだって互いに奉仕し合うということとともに、主イエスによって罪を清めていただくという生き方を互いに支え合うということではないでしょうか。ですから私たちは兄弟姉妹なのです。私たちは一人ではありません。主イエスが私たち一人一人のために罪に汚れた足を洗ってくださいました。私たちは罪深く汚れた愚かなものでありましたが、主イエスが自らの手で私たちの足を洗い清めてきれいにしてくださいました。私たちは主イエスに清めていただいたこの足で主の道を歩いていくのです。マタイの福音書の16章で主イエスは、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負い、そして私についてきなさいと言われました。私たちも自分の十字架を負うことが求められています。十字架と足を洗うことは重なり合っています。自分の十字架を負いなさいというのは、実際に私たちが十字架に処されなさいということではなくて、主イエスを見習って己を低くして互いに仕え合い足を洗い合う、それが私たちが十字架を負うということではないでしょうか。私たちが十字架を負うということは、私たちが自分を低くして相手に仕えるということなのではないでしょうか。ここで少し話が戻りますが、主イエスは決して私の足をお洗いにならないでくださいと言ったペテロに対して、もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありませんと言っておられます。主イエスがペテロの足を洗わなければ、主イエスの死と復活の命に預かることができないと言っておられます。これは主イエスのなされることをそのまま受け取ることがなければ、もはや弟子ではなく主イエスとは関係ないという意味ではないでしょうか。ペテロはさらに、主よ、私の足だけではなく手も頭も洗ってくださいと言って主イエスにいさめられています。ペテロのように遠慮をしたり変に気を回してはいけません。主イエスのくださる愛をそのまま受け取ることが、主イエスと愛し愛される関係を持つことになるということではないでしょうか。何も言わずに素直に黙って差し出された愛をそのままです。そのまま受け取ればよいのです。十三章一節にはその愛を余るところなく示されたと書かれています。その愛とは、弟子たちを新しく作られたものとするために注がれた神様の愛です。神様がくださる愛を、今日のところは遠慮しておきますとか、もっとおかわりください、手と頭も洗ってくださいと追加請求してもいけません。主イエスの恵みであり、父なる神様の愛であり、それは私たちにとって十分余ることなく示されています。ですから私たちは差し出された主イエスの愛、神様の愛をそのままいただけばいいのです。もう一つ、十三章二節で、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたと書かれています。 マタイの福音書によると、イスカリオテのユダは祭司長たちのところに行ってイエスを売る相談を持ちかけ、主イエスが弟子たちの足を洗うときにはもうすでに銀貨30枚を受け取っていました。それも祭司長たちがイスカリオテのユダに持ちかけたのではなくて、イスカリオテのユダが祭司長たちに裏切りの相談を持ちかけています。ここで素朴な疑問なのですが、主イエスはどうして裏切り者であって深い罪を犯しつつあるイスカリオテのユダの足を洗ったのでしょうか。私のような凡人の考えでは、そんな裏切り者の前でひざまずいて奴隷のようになってその足を洗う、どうしてそんなことができるんだろう、そんなことを思ってしまいます。イスカリオテのユダに、あなたがしようとしていることを今すぐしなさいと言って、イスカリオテのユダが去った後にイスカリオテユダ以外の弟子たちの足を洗ってもよかったのではないかな、そんなふうに思いませんか。ここでよく考えてみたいと思います。大きな罪があるにもかかわらず、罪のない主イエスが足を洗ってくださるのを抵抗せずに受けているイスカリオテのユダ、すごく変な気分だったと思いますし、いたたまれない気持ちだったのではないでしょうか。すごく中途半端な気持ちで足を洗われているイスカリオテのユダ、罪があるままそれでもなおその場から去ることができず、恥ずかしい姿で主イエスに足を洗ってもらうイスカリオテのユダ、その姿は実は私たち自身に重なるのではないでしょうか。自分の罪があることを知りながら主イエスに足を洗っていただく、これこそ私たち自身の姿ではないでしょうか。罪があるにもかかわらず愛してくださるのが私たちの主イエスです。主イエスは罪あるものにも、いえむしろ罪あるものに愛を注いでくださいます。主イエスを裏切るという最大の罪を犯したイスカリオテのユダでさえ、主イエスは愛を注がれたのではないでしょうか。イスカリオテのユダの裏切りは主なる神様のご計画が成就するためであったと書かれています。残念ながらイスカリオテのユダはその後悔い改めて主イエスのもとに戻ってくることはありませんでした。しかし弟子の足を洗う場面では、そのイスカリオテのユダにも愛を注がれた主イエスの愛を見ることができます。イスカリオテユダの裏切りを知りつつも、そのイスカリオテのユダを仲間外れにすることなく、この愛にあふれた行いを主イエス・キリストを通して神様が自らなされました。イスカリオテのユダ、すなわち私たちに注がれたその愛は、ヨハネの福音書3章16節の、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、という究極の愛だったのではないでしょうか。本日のヨハネの福音書の弟子たちの足を洗うという出来事を通して、私たちは主イエスよりたくさんの教えをいただきました。改めて申し上げますと、足を洗うことは己を無にして使えるということで、主イエスの十字架にも通じ、私たちに大切な模範を示してくださったということ、私たちには罪を清める力はありませんが、罪を清める力のある 主イエスと共に生きる生き方から離れてしまうことがないように、兄弟姉妹が互いに励まし合い支え合うこと、それが私たちの互いに足を洗うということ、そしてそれが私たちの自分の十字架を負うということではないかということ、私たちは主イエスによって清められたこの足で主の道を歩いていくということ、一生主の道を歩いていくということ、その道から離れてはいけないということ、そして主イエスのくださる愛を素直に何も足さず何も引かずそのまま受け取ればよいこと、差し出された主イエスの愛の御手をただつかめばよいということ、罪があるままに主イエスに足を洗ってもらったイスカリオテのユダの姿が私たちにも重なるということ、罪があるにもかかわらずそのまま愛してくださるのが私たちの主イエスであるということ、ヨハネの福音書の13章というその13章の一部という短い部分ではありますが、私たちの罪を清めてくださる主イエスの十字架、私たちが足を洗い助け合い支え合うこと、罪と愛をそのまま受け取ること、主は罪あるものを愛してくださることなど、主イエスは本当に多くのことを教えてくださり、主と共にある生き方を示してくださいました。改めて聖書の御言葉の奥深さに感動し、そして主なる神様に感謝し、主イエスを主なる神様を愛したいと思います。そして地上での最後の日まで主イエスと神様と愛し愛され続けましょう。私たちには感謝しかありません。ありがとうございました。